おはようございます。ただいまより2022年8月21日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは教会福音賛美歌181番をもって神様を賛美しましょう。賛美はマスク着用の上、小声かハミングでお願いいたします。それではご無理でない方はお立ちください。では司会者がこの礼拝のためにお祈りします。立て立て、神の御言葉に立て。神様は私たち一人一人をそのように励まし、今日もここに呼んでくださいました。今朝もこの会堂で、またオンラインを通してキリストの体である教会につながるお一人お一人とともに、神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。過ぎる一週間はお盆期間でもあり、帰省して久しぶりにご家族やご友人に会われたり出かけたりと楽しい時を過ごされた方も、またコロナ感染拡大により自粛してご自宅で過ごされた方も、また普段通り仕事や勉強に忙しくされていた方も、また病の中にいて苦しんでいる方、そして愛する家族との悲しい別れを 経験された方もおられます。神様はお一人お一人をその置かれた状況、また心の状態もすべてご存知ですから、この礼拝を通して、またあなたの御言葉から一人一人に必要な慰めと励ましをお与えください。また8月は教会でも世界平和月間であり、広島長崎の原爆敗戦記念日など過去の戦争を覚えて、戦争は二度と起こしてはならない、そのように強く思わされる時でもあります。しかし私たちの心の中には、自分は正しい、間違っていないと自分の思いや考えを握り、自分の思い通りにことが、また周囲を従わせようと自分が神のようになろうとする傲慢な罪があります。そのような思いから人を支配し、国を支配し、戦争が始まります。キリストこそ平和です。この平和の神を知っている私たちが、今もなお続く戦争のために、またそれぞれ置かれている場所のにおいて、キリストともに平和を作るものとして祈り、行動するものとさせてください。また午後には、私たちの姉妹教会である韓国の出番教会との合同祈祷会もオンラインで持たれます。両教会のコイノニアの交流を通して、韓国と日本の歴史的な隔ての壁が壊され、神の家族となり、キリストこそ平和を体験できました。コロナ禍でしばらく交流ができずにいますが、お互いの国や教会、お一人お一人を覚えて、離れていても祈り合える恵みを感謝いたします。神様がまず私たち一人一人を愛してくださり、私たちがどんなに罪を犯そうとも何度でも何度でも許してくださる、また神様の交わりを回復するようにとイエス様を送ってくださり、私たちの十字架を追ってくださったことをありがとうございます。私たちがいつも共におられるようにと聖霊を使わし、また力を与え、私たち神様を信じる者だけではなく、すべての人を救いへと導こうと願っておられます。この圧倒的な神の愛のまた恵みに感謝し、今朝もお一人お一人があなたの御前に出て礼拝を捧げます。どうぞ御言葉によって私たちを養い、あなたの御心を知るものとさせてください。この祈りを私たちの尊き救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は お開きください。続けてエペソ人を見ていきたいと思っております。新約聖書エペソ人への手紙2章20節から22節の御言葉になります。エペソ人への手紙2章20節から22節の御言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙2章20節から。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。前回このエペソ書の2章20節から2章22節の御言葉から、教会は神の御言葉という土台とキリストイエスの要の石によってなっている生ける建物だということを学んでいきました。そして今日は同じ聖書箇所からもう一つですね、教会は聖霊の宮であるということを見ていきたいと、確認していきたいと思っています。あの宮というのは旧約聖書で言いますと神殿であり、また幕屋のことですね。旧約聖書のイスラエル民族の信仰生活は神殿とかその幕屋を中心に成り立っていったとも言っても過言ではないぐらいに、神殿がとても重要な意味を持ちました。第一列王記を見てみますと、イスラエル民族祈願念願の神殿建築が終わって、そしてその時の王であるソロモン王が祈った祈りが記録されていますけれども、そのソロモンの祈りの内容を見てみますと、神殿が何なのかということがよく表れていますので、第一列王記を見てみたいと思います。第一列王記8章29節ですね。第一列王記8章29節30節の言葉です。お読みいたします。そしてこの宮、すなわち私の名をそこに置くとあなたが言われたこの場所に、夜も昼も御目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの御住まいの場所天においてこれを聞いてください。聞いてお許しください。私の名をそこに置くと神様自らおっしゃったのが神殿ですね。つまり神殿において最も大事なことは、そこに神様の御臨在があるということです。だからそれゆえに神様が御臨在くださるその神殿に向かって祈ることができて、また夜も昼も御目を開いて聞いてくださる神様に期待して祈ることができると言うんですね。そしてこれが旧約聖書過ぎて新約聖書、新約時代に入りますと、この神殿になり変わるのが教会であって、その教会は旧約時代に神様が望んでくださったのと同じように、今度はその教会に聖霊が望んでくださるんだと、そして聖霊が望んでくださる神殿宮が教会だと言うんですね。だとすれば、教会が聖霊の宮であって神殿であると定義できるならば、キリストの体、生きた建物、生命共同体である教会は何を追求し、どうあらねばならないのかということをこう考えながら黙想していますと、2つのことが思い浮かんできました。1つ目は、神の御臨在を渇望する共同体でなければならない。教会は神の御臨在を渇望する共同体でなければならないということですね。詩編の42編に行ってみたいと思います。詩編42編の2節私の魂は神を 生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。63編言っていますね。詩編63編。詩編63編1節。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない衰え果てた乾いた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを喘ぎ求めます。この2つの詩には共通点があります。この2つの詩ともダビデの詩であるということと、ダビデがあまりにも心が辛く大変な困難の中にいた時に歌った詩だということですね。詩編42編はダビデがサウル王から不条理な濡れ衣を着せられて逃げ惑わなければならなかった時に歌った詩であって、また詩編63編はもっと悲惨な状況ですね。息子アブサロムが権力に目がくらんで、父ダビデの首元に短刀を突きつけるかのようにクーデターを起こして、何もかも捨ててダビデが逃亡しなければならなくなった悲惨極まりない時に書いた詩が詩編63編です。この2つの詩は絶体絶命の苦難の時に書いた詩であるという共通点があるんですけれども、実はそれ以上に大切な共通点があります。それはそういう困難な中にあっての解決方法が同じだということですね。詩編42編もう一回見てみますね。42編と63編を見てみますね。私の魂は神を、生きる神を求めて乾いています。私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを喘ぎ求めています。詩編42編も詩編42編と63編はダビデの敵だったり、またその置かれた状況というのは違うんですけれども、でもそのダビデの解決方法は同じなんですね。主なる神様を渇望するんです。主に乾くんですね。主に乾き、主を探し、主を求め、主なる神様を渇望し喘ぐほどに求めるんです。ダビデの特徴は皆さんもよくご存知のことかと思いますけれども、数多くの困難と逆境と絶望的な状況、その長いトンネルを通ってきた人ですね。私自身も、私自身はちょっとこうあれですけども、軽く一発叩かれただけでもよろよろとうろたえて落胆してすぐに絶望に陥ってしまいますけれども、皆さんいかがでしょうか。ダビデは山場ごとに忍耐して待って勝ち抜いて、とうとうついに神に会って勝利する人生を生き抜きました。そして神様のその導きをその身に体験してきた人であって、その導きを達成するんですね。達成した人でした。じゃあどうやってダビデのように生きることができるのだろうかと考えた時に、その答えがこの詩編42編と63編にあることを発見するわけですね。自分の人生に危機が迫った時、失望や絶望や挫折して倒れることはあっても、それで終わるのではなく、なおその中でその痛みと苦難を神様をさらに追い求め、掴んで渇望する機会だったり道具だったり道として用いたという事実を見るんですね。ダビデのような危機を、同じような危機を経験することっていうのはなかなかないかもしれませんけれども、この地上を呼吸しながら生きるすべての人、皆が皆この問題、あの問題、これがあれが解決するとまた次の問題が生じて、それも解決するともっと大きな問題に飲み込まれてしまうような波が迫ってくるのが人生であるならば、その時ごとによよろめき倒れて終わってしまう人生ではなく、そういうことが起こるたびに もっと神様を渇望し、もっと神様により頼み、もっと神様に近づき、もっと神様をつかみ、もっと神様を探し求め、もっと神様との霊的につながる信仰を持ちつける生徒でありたいと願いますよね。ただ私たちみんなそうありたいとは願いますけれども、ただ決心するからなるものではないという壁にもぶつかることも事実です。ただ痩せ我慢すればそうなれるのか、我慢して過ぎるのを耐えていればいいのか、もちろんそういう時もあるでしょう。でもそれ以上に大切なのが練習するということです。何をでしょうか。神の臨在を練習するんですね。キリスト教の古典の中に The Practice of the Presence of God という本があります。日本語に訳しますと、神の臨在の練習、または神の臨在の実践というタイトルの本ですけれども、18世紀のフランスの修道士だったローレンスという方、ローレンス兄弟という方が書いた本なんですね。でこのローレンス兄弟は中世にあった30年戦争という、宗教戦争でもありましたけれども、その30年戦争に出て大きな怪我をして足に重度の障害を負った身で、60年間修道士としてその人生を全うしました。毎日のように繰り返される日々、退屈で何も見えないように感じる日常生活に果たして意味があるのかと、誰もが一度や二度は思ったことがある、そういう、こう冷めたような疑問に対して、このローレンス兄弟は毎日の平凡な生活において神の御臨在を発見する練習をするという霊的洞察を示してくれた方がこのローレンス兄弟なんですね。彼自身毎日修道院のキッチンで働いて、また人の履物をこう修理するという平凡な生活の中で、毎瞬間呼吸するように神様の深い臨在を覚える練習をしながら、与えられた人生に神との関係を育みながら、神と親密になるという祝福へと読者を、その本を読んだ読者を招待するんですね。で彼がその本の中でこんなことを言いました。私たちの霊的生活において最も清く最も必要な練習は神の御臨在の練習です。この言葉の意味は、私たちの人生にご同行くださる神様の聖なる御臨在を絶えず体験し、喜び、毎瞬間どんな時でも会話が途絶えることなく、いつも神様と謙遜に情が行き交うような会話をすることを意味します。これは特に誘惑と悲しみの時、神様から孤立していると感じるとき、そして不誠実と罪を犯したときこそさらに大切です。ダビデも神の御臨在を練習していた方であったというのは、その彼が書いた詩を見ても分かりますし、彼がどう生きたのかという聖書の記録を見ても分かりますよね。その生き様からダビデは神の御臨在を練習した人だということが見えてきます。私たちがよく失敗してしまうのが、メッセージを聞いて、ああそうそうその通りだと思いながら、いざ人生の現場に出ると、ああそうそうと思ったことの練習を怠ってしまうことですね。以前その私のソウルフードといいましょうか、好きな食べ物はお寿司とキムチチゲだっていう話をしたことがありますけれども、覚えておられる方もいらっしゃると思います。でも初めからお寿司が好きだったわけでもなく、キムチが好きだったわけでもありません。小さい頃一番好きなネタは卵かかんぴょう巻きでした。生ものじゃないですね。そして一番嫌いなネタは生もののネタ、特にマグロが大嫌いでした。で今は逆ですね。卵は残っていたら食べますし、かんぴょう巻きなんか頼みません。むしろマグロなどの海鮮ネタが大好きで、そちらの方を好んで食べます。キムチもそうですね。辛いししょっぱいし、小さい頃の私にはご飯のおかずになんか全然なりませんでした。でもそれを小さい頃からこう食べ続けていますと、これがなくちゃご飯にならないですね。白菜キムチ、大根キムチ、水キムチ、ネギキムチ、きゅうりキムチ 小松菜キムチ知ってます？小松菜キムチそして何といっても熟成してプンプン匂う砂糖や果物などの甘いものを一切入れていない臭くてしょっぱい白菜キムチで作ったキムチチゲ、唾がこう出てきますけれどもご飯が止まらないですね。小さい頃からこう何か味覚に変化が起こったということではなくて、繰り返し繰り返し食べ続けていたらいつの間にか美味しくなってしまったというのが正直なところです。イエス様は神の言葉を読むとか見るとか調べるとか一切言ったことありません。人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、神の御言葉は人が毎日食事をするようなように食べるものだと、繰り返し食すものだと、食すことによって神の御臨在を実感していくものだとおっしゃいました。これをとても大切な霊的な原理でもありますし法則とも言えると思うんですね。何か物事一発になるためには1万時間の必要が1万時間が必要であるという1万時間の法則という法則をこう聞いたことがあるかと思いますけれども、1万時間って1日3時間やって10年かかる時間です。神の御臨在も私たち繰り返し繰り返し練習しなければならない、神様を知っていかなければならない、このお方が私のうちでどのように働かれるのか、危機にあった時どんな意図を持ってそういう危機に遭うようにされたのか、またその危機の中でどのように接していてくださっているのか、さらにはいつもの暮らし日常の平平凡凡の暮らしの中でどのようにご臨在しその中にどのように共にいてくださっているのかを覚える練習をするんです。練習が必要なのは筋トレだけじゃないですね。冷静も神のご臨在を覚えることも練習が必要なんです。神様は一般恩恵として練習したことに対しては、もしくは練習した人には一定の成果があるように神を信じようが信じまいが全ての人に一般恩恵として与えてくださいました。冷静もそうですね。その練習の先にある渇望を満たしてくださる美味しい美味しさを味わって私のうちにご臨在くださる神様を知るんです。そういった観点で礼拝を考えますと、礼拝は神様のご臨在を練習する場であり時間でもありますね。6日間この世の種々雑多な雑音のせいで神様の存在を感じることもできず、また神様の存在を感じることなく過ごしたとしても、礼拝を通して神様を経験することを望んで、礼拝を通して神様を楽しんで、礼拝を通して神様の御声が私の霊のうちに聞こえてきて感激するんですね。ある方にとってはこの礼拝のこの時間は何の味わいもない、ただなんとなく座っている時間かもしれません。で全く同じ時間全く同じ場であるこの時間が僕にとって私にとってお寿司のように組み違えのように礼拝の時間そのものが、礼拝で語られるこの聖書の話が何にも変えがた甘い蜜のような甘さ、甘くて仕方がないですね。どんなに日曜日の礼拝が待ち遠しいか分かりません。礼拝で神様の恵みを体験し神の臨在の練習を通して神に出会うことが礼拝の中で起こって、その経験を持ってまた1週間神の臨在を生活の中で練習するんです。するとまた礼拝が恋しくなりますね。神を渇望するという期待を持って日曜日の礼拝にやってきます。礼拝を通して教会という生けるキリストの体、建物、神殿にご臨在くださる神、働いていてくださって熱心と愛を持って着々と群れである教会を導いて、またその教会そのものである私たち一人一人のうちに住んでくださっている神の臨在をご臨在を確認するわけです。教会は神のご臨在を渇望するところですね。そして二つ目、教会は 聖霊の力が現れる共同体でなければなりません。教会は聖霊の力が現れる共同体でなければならないですね。今日のエペソ書の言葉の通りですね。使徒の働き一章八節に行ってみたいと思います。使徒の働き一章八節、使徒の働き一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。ここにある力という言葉はデュナミスというギリシャ語ですけれども、これは英語のダイナマイトの言語となった言葉です。人が毎日うつうつとして悶々として気がめいって力がないように感じるのは、このデュナミスがないからですね。創世記の6章3節を見てみますと、堕落して暴虐に満ちた罪人となった私たち人間に対して神様は、私の霊は人のうちに永遠にとどまることはないと宣言なさいました。宣言しちゃいました。でもその状態を神様は良しとはされないで、なぜならば愛なる神だから。それでもなお今一度再度神様は聖霊を、聖霊のデュナミスを与えると再宣言なさるんです。私自身毎日、本当に毎日心が浮いたり沈んだりします。牧師ですので、牧会者としてもっと力強くリーダーシップを発揮して一人一人に助けとなれるような牧師になりたいんだけれども、そうでないという現実を言いますと、心がうつうつとなって気がめいて力がないように感じます。そんな私の中から出てくるものは何にもないですね。でもそんな時に体験する神秘がデュナミスです。私の中から出てくるものが何もない、枯渇してしまった時、外からまた内から供給されるのが神の聖霊のデュナミスです。もし霊が困窮し心がつらいならば、聖霊の恵みが必要ですね。聖霊のデュナミスが必要ですね。毎週日曜日の礼拝とか聖典祈祷会とか礼拝の中で聖書の御言葉を語らせていただいていますけれども、私なりに必死に死に物狂いで準備しますが、説教は私の度量とか技術とか知識とかとは全く関係なくて、そのすべてが聖霊なる神様の憐れみと慈しみと恵みにあってなされるものだということを毎回体験します。説教に内容がない時ほど声を張り上げて、ちょっとうまい具合に説教準備ができたと自負した時には高慢になって空回りして、下手な説教しかできないことに本当心痛みますけれども、私が「あ」と言ったことを聖霊なる神様が恵みを持って化学反応を起こしてくださって「おお」と聞こえるようにしてくださるだけだと毎回思わされますね。そこで悟らされるのが、あなたの力でやっているわけではない、あなたができるから恵みがあるわけでもなく、あなたができないから恵みがないわけでもないということを悟らされますね。これは神様から毎回教えられることでありますし、聖霊のデュナミスだということです。土浦恵み教会が68年間ここまでこう恵みのうちに歩んできましたけれども、ここまで恵みのうちに歩んでくることができたのは全て神秘でありデュナミスですね。皆さんも何度か、何度もという方もいらっしゃると思いますが、白黒の昔の恵み教会の写真をご覧になったことがあると思いますけれども、あの写真を見るともっとそれをこう実感しますね。神様が感動をくださる教会は、人間の持つ何かによってなるものではなくて、聖霊のデュナミス、聖霊の恵みと力と導きによってなるものですね。このことをもうちょっと理解を深めるために第一サムエル記のダビデの姿を見てみたいと思います。 第一サムエル記17章ですね。第一サムエル記17章34節から。第一サムエル記17章34節から。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを打ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、そのひげをつかみ、それを打って殺してしまいます。しもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。このムカツレイのペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をそしったのですから。巨人ゴリアテを前にして40日間、サウル率いる全イスラエル軍が怯え震えていた時、お前何様のつもりだと、お前みたいな子供に何ができるんだと、引っ込んでろと嘲笑されながらも、サウル王にダビデが自分がやってきたことを説明している場面が今読んだ聖書箇所ですね。でここでダビデは、しもべはしもべはしもべは、私は私は私はと、飼っている羊一匹を助けるために獅子と熊を自分が撃ち殺してきたと、自分がしてきたと、自分を主語にして語っていくんですけれども、37節に入っていきますと、それが変わるんです。37節、そしてダビデは言った。獅子や熊の 爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。私がやったことだけれども、そのすべては主がなしてくださったんですと、ここで本当の主語が出てきますね。これこそ信仰生活であって、これこそ人生を主なる神様の御手の中にあって再解釈するということです。表面的には私がやったと、でも神の御臨在を練習して、神の御臨在を経験して、神の御臨在を楽しんで、霊的に神が私の中に住んでいてくださって、私が神のうちにとどまるという神秘の中で、表面的には私がやったんだけれども、神様がなさったという、主の御臨在の練習の結果、ゴリアテに対しても主がなさるという自信が芽生えてくるわけですね。じゃあ皆さん、ダビデのようなこの神の臨在の先にある、神の臨在の練習の先にある確信が終わりでしょうか。説教は内村鑑三がうんぬんとか、ルターがうんぬんとか、カルバンがうんぬんとか、その説教者が、まあ、今ならば私ですね、私自身が1週間神の臨在を練習してきた中で受けた恵み、経験、事柄について話すのが説教でありたいと願いながら話していますけれども、その中にはどなたがいらっしゃいますか。説教の主人公、主語は説教者ではなくて、説教の主人公は主なる神様、イエス様でなければならないですよね。そしてその説教の中に、説教者が1週間練習してきた神の臨在と、聞い取られる皆さんが、回収が1週間練習してきた神の臨在が共鳴し合って神の声を聞こえるならば、それよりも大きな恵みがあるでしょうか。それこそ聖霊のデュナミス、力ですね。またこのような聖霊のデュナミスを経験する教会に現れる特徴が2つほどあると思います。一つ目は、落胆が期待感に変わるということです。イエス様が天に上げられてから弟子たちはものすごい落胆しました。恐れました。失望しました。そして隠れましたね。ものすごい喪失感で落胆していた初代教会は、聖霊のデュナミスを経験して教会に期待感が満ち溢れ始めました。エペソ人への手紙2章21節、もう一回読んでいますね。エペソ戻っています。 ペソの2章21節から22節もう一回読んでいます。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。何が書いてありますか。成長している最中で、共に立て上げられている途中で、聖霊の御住まいになる聖なる、聖霊の御住まいになっていく聖なる宮が教会ですね。つまりエペソ書の語る教会のイメージは工事中です。問題が多くて当たり前なんですね。牧師も問題だらけ、信徒も問題だらけ、ごたごたして騒々しいのが教会です。なぜならば工事中だからですね。そんな工事中の教会にあって、もし聖霊のデュナミスが経験できないならば、そこにあるのは批判やら不平やら恨みしかないでしょう。でも聖霊のデュナミスを教会が経験するならば、何が多いでしょうか。何が多くなるでしょうか。期待感ですね。完成していないにもかかわらず、こんなに神様の恵みがあふれているんだから、これからまだまだどんどんだんだんと築き上げられていくんだったら、すごいことになるねという期待です。家族とか家庭も同じですよね。聖霊のデュナミスを知らない家庭には互いに対する批判が多いことでしょう。あなたがそんなんだから、いやいやお前こそそんなんだから、子供たちがああなんだよ、よく聞く会話かもしれないですね。聖霊のデュナミスを経験して練習している人は、築き上げられている最中だという原理を知っているので、期待感が湧いてきます。あなたにはこんな問題があるけれども、今の時点でこんなにも美しくて素晴らしいんだから、これからどれだけ素晴らしくなるんだろうと、人に対してこうなんだか期待が持てるようになりますね。土浦恵み教会は絶望や挫折や落胆の多い教会でしょうか、それとも期待の多い教会でしょうか。私たち個人個人も一緒ですね。群れとしての教会も神の宮ですけれども、私たち一人一人もこの体もこの霊もこの精神も神の宮、神の御霊がお住まいになる神殿ですね。ということは、進めば進むほどに築き上げられていく夢、もしこの夢を教会に見られる方は、教会にそれを見ることができる方は、聖霊のデュナミスのうちにあるんだと思います。私たちは工事中です。完成したわけではありません。ある行動心理学の学者が、子供は親の簡単によって成長すると言いました。子供は親の簡単によって成長するっていうんですね。何の力もない生まれたての子供の姿を見て、ああなんて使えないやつだ、使えないやつなんだと、そんなことを思う人はいないですね。やがて歩き走り飛び跳ね、また言葉を口にするという将来の姿を思い浮かべながら、その時ごとにわあという簡単の声を上げて喜びますよね。でその親の簡単の声を持って子供は成長するっていうんです。じゃあ私たちには互いにこのような簡単があるでしょうか。互いに対する簡単がありますか。精神的にこうめいてしまっていたあるクリスチャンの方が、とてもいいカウンセラーに会って回復したという話を聞いたことがあります。じゃあどのように良かったのかと言いますと、そのカウンセラーの方が一つの宿題を出してくれたっていうんですね。どういう宿題か、1日3つ毎日自分を褒める文章を書くというものでした。初めはなかなか書くことができないですよね。でも宿題なのでやるしかありません。だから最初は ご飯をおいしく食べる私が好きだというところから始めて、日常の些細なことから3つずつ書いていったそうです。こんなものが何になるんだろうと思っていたところ、時間が経つにつれてものすごい結果を生み出し始めました。それは自分に感嘆するということですね。キリストにあって築き上げられている最中、今はこんなにも弱く見る影もないと思えるかもしれないけれども、そこにも光るものがしっかりとあって、なお一層完成へと向かっているわけですね。現在を見て弱いところを批判するのではなくて、築き上げられていくという生ける神の宮という私たちの将来を見るんです。もっと美しく素晴らしい聖なる聖霊の宮となる私たちがいるんですね。なので一度ご夫妻ご夫婦同士でもいいですし、また友人同士でもいいですし、自分のいいところをこう3つ書いて、それを交換してみてはいかがでしょうか。こう提出する必要はありませんけれども、皆さんへの宿題です。最後にもう一つの聖霊のデュナミスを経験する教会に現れる特徴は、考えの地境が広がっていくということですね。エペソ書の2章をもう一回読んでみますね。21節から、このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。この御言葉に現れるもう一つのイメージは拡張です。広がりですね。旧約聖書のイスラエルの民たちは、神が人間の手で作った、いわゆる動くことのできないエルサレムに建てられた建物である神殿にのみ特別に神様がご臨在くださるという狭い神の臨在した経験したことがありませんでしたけれども、新約聖書に入ってきて、新約時代になって、今の私たちの時代になりますと、私たち一人一人が神がご臨在くださる神殿となったと、生ける神殿となっていらっしゃらないところはないという神様のお働きに対する考え方が拡張広げられていきました。新約時代に生きる私たちが聖霊のデュナミスを経験しますと、考え方の地境が広がっていきます。もし、どんなに聖書を読んでも、どんなに祈っても考えの地境が広がっていかないならば、それはまともに聖書を読んで祈っているということにならないかもしれません。昔東京タワーにしか登ったことがないあるスポーツ選手がアメリカのニューヨークに行って、エンパイアステートビル、東京タワーも電波塔ですけれども、エンパイアステートビルも電波塔の役割をしている塔ですね。そこの一番頂上の102階に上がって眼下を見たときに涙を流したそうです。感動したからではありません、悔しかったからですね。東京タワーでも高いと思っていた見地の狭さと、そのような自分の実績ややってきたことを誇っていた自分の高慢さがやけに腹立たしく思えたから涙が出てきたそうです。私たちにもそのまま当てはまることだと思いませんか。霊的にもそのまま当てはまることだと思いませんか。何をやってきたからだ、やってきたからといってこんなにも高慢なのか、何を成したからといってこんなにも人を見下して批判的なのか、何ができるからといってそんな態度を取るのか。聖霊のデュナミスを経験すると考えの地境が広がってきますね。自分しか見えないところから他者が見えるようになります。人の痛みに共鳴できないところから他者の痛みに共鳴できるようになりますね。助けてほしいということばかりだったところから助けてあげたいと思えるようになります。 与えられているものをため込むところから、与えられているならば分け与えてあげたいとなりますね。与えられていないことよりも与えられていることに感謝を覚えるようになります。自分の教会しか見えていないところから他の教会が見えてきますね。自分がキリストの教会であると同時に、同じようにこの人もその人もキリストの教会であるということが分かってきますね。ペテロ見てみてください。イエス様がペテロに、あなたの岩の上に教会を建て上げると言いましたけれども、ペテロその何しましたか。誰が一番偉いのかと、俺が一番年長者だぞと、この12人のリーダーたちだと、イエス様は俺の上に教会建てるって言ったけどお前たちに言ってないぞと、そんなペテロがどうなりました。聖霊のデュナミスを受けてどうなりましたか。教会の主であられる聖霊なる神様は私たちを主イエス様の十字架へと導くお方ですね。だから聖霊が働いてくださる教会はキリストの十字架が生きています。イエス・キリストが生きておられることをその教会では体験できますね。そしてイエスの皆が現れます。そして何よりもイエス・キリストの名を大事に思います。ペテロがそう言ったじゃないですか。私には金銀はない、しかし私にあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって立ち上がりなさい。土浦恵み教会が主イエス様の十字架を何よりも大切にして、したい、乾き、美しく素晴らしく立て上げられている最中の恵みの共同体、生ける神の宮であることを願ってやりません。またそれと同じように、その教会そのものである皆さん、そして私たち一人一人が主イエス様の十字架を何よりも大切にして、したい、乾き、美しく素晴らしく立て上げられている最中の恵みの人、生ける神の宮であることを願ってやりません。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの堕落と暴虐の姿を見て、一度は私の霊があなた方に永遠にとどまることはふさわしくないとおっしゃって取り去りました。しかし今一度聖霊を与えると、私はあなた方を神殿とみなし、私があなた方のうちに住まうとおっしゃってくださり、その恵みのうちに生かされていることを覚えます。私たちのことを御霊の宮だと、御霊の御住まいだと、神殿だとおっしゃってくださること、また私たち一人一人が集まったこの群れをあなたの神殿だとおっしゃってくださることを感謝いたします。どうか私たちがなった、完成したとは思わず、最中であると、その途中であると、そしてそのすべてが恵みであると、へりくだってあなたの恵みの前にひざまずくことができますように。主なる神様が、主イエス様が、聖霊なる神様が私たちのうちに、なんだかわからない恵みを持って、愛を持って住んでいてくださることを覚えさせてください。他者を自分よりも優れたものと思いなさいという御言葉が私たちのうちになりますように。感謝いたします。教会の主であられる救い主キリストイエスの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌229番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。世界平和月間、今日はインドネシアのためにお祈りしていきたいと思います。清野先生が作ってくださったパワーポイントがあるのでご覧ください。清野先生、のことをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、前主任牧師の清野勝彦先生は11年間インドネシアの宣教師として、行かれて宣教の働きをされまして、でその時の写真ですね、ちょっとご覧ください。43年前、ドゥク教会と恵み教会の協力ですね、石油ランプの明かりを囲んだ家庭集会、やがて一人の高校生を含む農夫や妻たち10名が信仰の決断をしました。そして1979年、神様はドゥク村開拓のためにダットさん1台の車とトラックをくださいました。清野先生と、ドゥク村の方だと思います。で両隣は香里さんと清美さんで、こっち僕はひろこ先生だと思ったら、ひろこ先生は写真を撮っていて、日本人の医者の方なんですって次お願いします。そして1979年ですね、7月22日に高校生だった今ドゥク村教会の主任牧師の須友先生が清野先生から受洗をされました。須友先生はその後ですね、献身して神学校に進学、土浦恵み教会から毎月5000円の支援を受けて神学大学を卒業して土空教会の牧師となりました。次お願いします。日本の戦争という歴史的負い目を自覚して、インドネシアに行かれた清野先生は村の独立記念行事に参加したいと申してました。で村長さんは台所用品を提供してほしいと言われたので、それをご用意しました。当日村長さんは景品を手渡しながら、これは日本人パパ清野が用意してくれたものだと紹介してくれて、清野先生は一躍そこで有名になっていくんですね。次お願いします。独立記念の出来事から村役人や教師など有力者が受選をしました。そして1979年10月28日ドゥク村第2回目の洗礼式では11名の方々が洗礼を受けました。次お願いします。で1981年8月には今度は前主任牧師の浅岡先生が清野先生のところを訪問されて、1982年には義雄野さんが恵み教会を訪問して、浅岡先生ご夫妻に会いました。あれ清野先生です、ヤクザみたいな方はい、次お願いします。で1990年ですね、土浦恵み教会からカナオさんとか中高生若者がソロを訪問しました。で2003年にはマナー支援の保育士の先生方が訪問しました。で2009年は教会設立30周年に表敬訪問をして、で2年前ですね、2020年には来週来てくださる吉持岩尾先生とひむちゃん先生と清野先生で、インドネシアに行かれて牧師方と会食をされました。次お願いします。そして高校3年の時に、さっきの受洗の写真がありましたけれども、イエス様を信じて献身した須友先生が受洗以来40年間ずっと図国教会を支えてきましたが、今度はその須友先生のご長女であるスロヨタビタさん、そのご夫妻が献身して今学んでいます。月1万円で牧師家庭、牧師家族を育てられます。ぜひお祈りくださればと思います。次お願いします。また土空教会では信仰の継承が続いています。ご覧のように幼子や若者が大勢います。中高生が続々と受洗しています。若者たちのためにもお祈りください。次お願いします。で43年前あの円陣を組んでいたあの群れがこんな大きな教会になりました。本当に今日の御言葉の通りですね、着々と神様が築き上げてくださった恵みを味わっております。今日はですね、このドゥク教会のために覚えて祈っていきたいと思います。それと同時にインドネシアは世界有数のイスラム国家でもありますね。で人口も多いし土地も広いし、まだまだイエス・キリストのことを知らない方々がたくさんおられます。で今日はね、ジョージさんもあそこいらっしゃいますけれども、インドネシアの私たちの神の家族もおられますので、共に祈っていきたいと思います。主法を開いていただいて、右側下に祈祷課題がありますので、それを見ながらしばらく祈りの時を持っていきましょう。じゃあいつもの通り、その場で、少し祈りの時を持ちたいと思います。祈りましょう。 お祈りをいたします。宣教の主であられる父なる神様、あなたは43年前にキリストの福音を述べ伝える器として一人のしもべを選び出し、インドネシアへと、ドゥクー村へと送りました。そしてそのしもべの語る福音を通して多くの者たちをキリストの身元へと導き出してくださった、この事実を目の当たりにしております。あなたは住んでくださり、それを立て上げてくださる方であることを覚えます。これからも続けてドゥクー教会をどうか祝福してくださいますように。リーダーシップの世代交代を迎えておりますけれども、さらなる恵みをお与えくださいますように。学びに必要なものをあなたが満たしてくださいますように。たくさんの若者が教会に集い連なっていますけれども、彼らが主イエスキリストに出会い、キリストのしもべとして神の人として歩んでいくことができますように。またイスラエルは、インドネシアはイスラム教国で、まだまだイエス様を知らない方々がたくさんおられますから、続けて福音の技を拡張してくださいますように。それをもって主イエス様のもとに帰ってくる者たちが続々と起こっていきますように、導いてください。感謝いたします。宣教の主であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは2021年の主題聖句、主話をもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを仰ぎ求めます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、渇きを満たしてほしいと思っている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。